では今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージの中心となる聖書箇所は旧約聖書ヨシュア記5章10節から15節まで。旗印は主の軍の章、旗印は主の軍の章と題して小金井先生より御言葉を取り継いでいただきます。
ヨシュア記5章10節から15節までです。旧約聖書ヨシュア記5章10節から15節までです。ではお読みいたします。イスラエル人がギルアルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと煎り麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。さてヨシアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を血につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。
皆さんおはようございます。小学生、中学生、高校生たちは終業式が終わって夏休み、入ってですね、いよいよ本当に夏真っ盛りの時期がやってきたなと思います。今日からですね、教会学校ジョイキッズのキャンプが始まります。そしてそれを皮切りに来週中高生、そしてその次は3歳から2年生までのリトルジョイキッズ幼稚化さん、低学年のキャンプがあります。まあ、夏を迎えてですね、さまざまなプログラムが準備されているんですが、いろいろなことがあって、まあ本当にあっという間に夏が来たなという感じを印象を受けています。まあ、先週日野原茂明先生が105歳で召されたというニュースを聞きました。まあ、その1週間はですね、いろいろなところでそのニュースが報じられ、そして先生の人生、その歩みというのが、まあ、取り沙汰されていたようです。まあ、決して明るいとは言えないこの日本の社会の中でですね、希望のシンボルのようにして大きな感化を与えてきた存在であったと思います。まあ、高齢化社会が続いて進んで、いろんなこの課題が取り沙汰されている中で、ご高齢の日野原先生がご自身がですね、時代とともにこの進化する新しいことにこう躊躇せず、まずは何でもやってみようとこのチャレンジされる姿に多くの人が励まされてきたのではないかと思います。まあ、どこまで現役で活躍してくれるんだろうか、どこまで挑戦できるんだろうか。まあ、聞くところによりますと2020年までのスケジュールがもう埋まっていたと聞いています。それが果たせるんだろうか、まあ、注目の的でありました。まあ、その姿が追えなくなってしまうという寂しさを感じている人も多いと思います。 日野原先生がご自分の師でもある、日野原先生の師ですから、まあ、相当前の方です。1900年の初めの頃のお生まれになった長谷川保という先生が召された時のことを日野原先生自身が書いた文章がありました。長谷川保という先生は、この方はクリスチャンで、ご自分の出身地浜松で一人の結核患者がおられてですね、当時26歳だった長谷川先生が浜松で結核患者救済のための施設、ベテルのベテルホーム、まあ、神の家という意味ですが、を作られたそうです。当時まだ全く理解のないこの病気に対してですね、先生はこの一人の患者のために、療養所を作った。その後1961年です。初めての特別養護老人ホームを設立した。その他障害者のための施設や看護師の養成に尽力を尽くされました。社会福祉事業の、まあ、先駆者のような方だったそうです。この先生が召された時に日野原先生のところに記念誌が送られてきた。その題はヤコブのはしご。まあ、クリスチャンであるならばこれを聞いたらピンとくるんではないでしょうか。創世記の28章に出てくるあのアブラハムの子、イサクの子、ヤコブです。まあ、ヤコブはお兄さんエサウとのいさかいがあってですね、両親と離れ故郷を離れて一人この自立の旅に出るんです。その中で孤独と不安が襲い、晩夜眠るときたった一人ぼっち荒野で石を枕にして野宿をする。そこで一つの夢を見ます。その夢ははしごがですね、天から下に向かって立てられる。普通はしごというのは下から上ですが、そのはしごは天から降りてきた。神の使わされた天使がそのはしごをですね、上り下りするのを見る。そのはしごのそばでヤコブにですね、こう神様が語られた。見よ、私はあなたと共にある。あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そうと。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブはこの言葉を聞いて目が覚めてですね、こう言うんです。まことに主がこのところにおられる、私はそれを知らなかった。たった一人ぼっちだと思っていた。でも主が共におられる。なんと恐れ多いことだろうか。そう言って朝早くヤコブは自分の枕にしていた石を取ってですね、その石の柱を立てて、そこに油を注いで、そしてその場所を、まあ、ベテルと、神の家と名付けるんです。まあ、このベテルという名前が初めて作った結核療養所の名前になっていくわけですが、ヤコブはその後この道中、自分の道中、神が共におられるという信仰のもとに旅を続けていきます。日野原先生はこのヤコブのはしごという記念誌を手にしてですね、このヤコブのはしごというのは天と地をこうつなぐ、まあ、象徴でありましたが、長谷川先生、召された先生の生涯を振り返って、先生はいつもこの高い天を見ていた人だったなということを思うわけです。結核患者のための施設を作ったり、まあ、当時ありえない、理解されないような状況の中で新しい領域に着手していく。教会を建てたり、老人ホームを開設したり、学校を建てたりですね、いつもこのヤコブのはしご、天から下ってくるヤコブのはしごのように、神から自分に与えられたこの救いのはしごとしてそれを信じてですね、勇気をもらって新しいことに取り組んでおられたなと振り返っておりました。長谷川先生はいつもこのはしごの上のはるか高い天井をこの地からですね、見上げて目指して、ご自分はこの地上において人間の世界にあって罪の許しを願いながら しかし天からこの与えられているこの神様からの希望というもの、飯というものを惜しみなくですね、この実践に全力投球された。ヤコブのはしごが天に続くところに、この長谷川先生はビジョンというものを焦点を合わせて、神様の祝福を受けつつ、この勇気ある行動を示してきた。社会を変えてきた。何でもですね、最初に物事を取り組む人は周りのこの賛同は得られない、理解が得られないということがほとんどだったと思いますが、実際にこの結核療養所をこの浜松で最初に作った時は、近隣の本当に多くの反対があってですね、難航したそうです。日野原先生は最後にですね、こうくくって言いました。私はビジョンという言葉がとても好きである。ビジョンは愛に負けないパッションに満ちた言葉だと思うからだ。高いところに登ると視界が広くなる。視界を広くするには高い方向に足を向けて動かすという行動が具体的になされなければならない。ビジョンはいつも高く持てと日野原先生は父親によく聞かされていたそうです。ご存知のように日野原先生のお父さんは牧師先生でした。父はいつも三つの部位を説いてくれた。第一はビジョンの部位、次に必要な第二の部位はベンチャー、勇気ある行動。これは歩き続けるという行為だというんですね。高い方向に向かって足を動かすという勇気ある行動を続ければ、より広がったこの視界からですね、パッションを身に受けることができる。そして最後の部位は神様からの祝福、ビクトリーの部位であると。これお父さんからいつも説かれていたと。今朝開きました吉明、この吉明にもですね、ビジョンに向かって進んでいく民の姿が描かれています。そしてその旗、そのビジョンの旗を掲げて、それに向かって民は歩みを進めていきました。先ほどの記念誌の言葉を借りればですね、高い方向に足を動かし続ける、歩みを進み続ける、失敗を重ねながらもこの歩みを民はですね、続けてきました。モーセに率いられた民は荒野で40年間のこの放浪生活が終わってですね、いよいよヨルダン川を渡って約束の地に入っていく。前回はですね、その川を民全員が渡り終えたところを開きました。その民に向かって神様は川底が見える、このヨルダン川の川底からですね、乾いたヨルダン川から各部族の数12個一つずつをですね、石を背負って12の石を運んで、それを記念としなさいと。そして宿営地、ギルガルという場所にキャンプを構えていたんですが、その宿営地にその12の石を据えなさいと命じました。それはこの時代、その時を知らない後の世代にこの石のことを語る時に、神がなさったことを語り継ぐようにと。ビジョンに向かって歩んでいた民は失敗しながらも下るのではなくて、いつもその高みに向かって足を向けていた。それは楽なことではありませんが、それを具体的に成していく、そのベンチャー、勇気ある歩み、それは神様の勝利、ビクトリーを得ながらですね、その足を向けていくことができると、言うことができると思います。今朝ここから3つ見ていきたいと思いますが、第1番目は成長とともに変わる主の取り扱い、成長とともに変わる主の取り扱い。川を渡り終わった民は3つのことをしました。 まずは先ほど話したこのヨルダン川の石を12取ってきて宿営地に築くということでした。そしてその後民は割礼を施しました。アロノの40年間一度もそのことをしていなかった。それが5章の前半に出てきます。そして3番目にしたのは杉越の祭りでした。40年前エジプトを出るとき、この神の怒りがエジプトの民に及んだときにですね、父なる神様はイスラエルの民に向けて救済の手を施しました。それは門中と鴨居に子羊の血を塗るということによって神の怒り、その災い、ウイゴが打たれるという災いがその血を見て過ぎ越していくという、あの40年前にした過ぎ越しをこのギルガルに宿営したときに、いよいよ定住地に入ろうとするその前にですね、民はこの過ぎ越しの生贄を捧げてこの祝いをしたというんです。まあ、ギルガルというのはヘブル語でこのガーラル転がすという、そこから派生した言葉です。任せるとか委ねるという意味があります。神様はここでこの9節でこう言っているんですね。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。エジプトのそしり、それは、奴隷として、奴隷時代のさまざまなそしりを今完全に取り除いた。そしてイスラエルの民はですね、このギルガルに宿営しているときに草原地で杉越の生贄を捧げました。11節、12節、杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。40年間ずっとですね、民は収穫することなく天から下ってきた、毎朝降りてきたこのマナを取って食べていたんです。しかしこの収穫、この杉越の祝いが終わって収穫物、その地の産物を食べた翌日からそのマナが止んだというんです。マナの養いの生活がここで終わります。民の実際的な生活がここから大きくですね、変化していきました。これからは自分で労して食料を得るという生活が始まっていく。新しい時代、新しい領域に入ってですね、神様の民に対する取り扱われ方も変わっていったということです。私たちもですね、この救われたばかりの時、祈りはすぐに聞かれて、神様が本当に近くにいることがよくわかる、そのようなこの幼子を育てるようにして神様が養い育ててくださっていた、その歩みがですね、ずっと続くものではありません。神様の恵みの深さを知るというあり方はですね、少しずつ成長とともに変化をしていきます。マナという目に見えるところで得ていたこの神様の恵みというものですね、これからは目に見えない形で受け取っていく。これからは神様からいただいている御言葉を武器としてですね、現実の生活の中で日々の糧を得ながら戦っていく、そのこと自体が神が共におられるという証だ、証拠だ、それを見て私があなた方と共にいることを知りなさいという時代に入っていきました。まあ、初級から中級、上級というこの成長とともにですね、幼子から 青年、そして成人し、また成熟していく、そのプロセスと同じように、喜びの質、恵みを知る質というものも変わっていきます。何かプレゼントをもらって喜んでいた子供時代が過ぎてですね、ありがとうという一言が嬉しいという喜びの質が変わっていく。憂いの中にあっても、神様の愛の深さを知っていく。そのような円熟したキリスト者へと成長していくために神様の側での取り扱い方というのは変わっていきます。そして第2番目はこの主の軍の将の側に立つ。主の軍の将、この13節からその人が出てきます。5章13節さて、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。ヨシアはですね、この三つのことをした後に、このエリコの近くにいたというんです。おそらく一人であったでしょう。この後、どのように歩み進めていったらいいのか。一人、エリコの近くで。そのヨシアの頭の中はですね、どのようにしてこの城壁の固い町エリコを陥落させることができるのだろうか。民をこの後どのように先導していったらよいだろうか、先々を考えていたことだったと思います。そのように思い巡らしているその時にですね、ヨシュアが目を上げると、一人の抜き身の剣を手に持った人物がこの前方に立っていたというんです。まあ普通剣というのは鞘に収めているものです。それを鞘から抜いていたというのは、もうこのいつでも戦いに出れるこの剣を掲げているという、まあ、そういう状況ですね。その剣を掲げた、その鞘から剣を抜いた人が目の前に立っていた。前方にヨシアは突然この目の前に現れた人を見てびっくりしてですね、とっさに一つの質問をします。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵ですか。まあ、もし皆さんがこのヨシュアの状況に置かれたら、どのような行動を取るでしょう。またどのような質問を投げかけるでしょう。あなたはどなたですか。あなたはどこから来たのですか。まあ、そのような質問ではなく、あなたは敵か味方かと、まあ、そのようにヨシュアは尋ねました。この質問はですね、ヨシュアの、まあ、心中を表しているような、まあ、問いかけであると思います。敵か味方か。ヨシュアはもう今もう戦いに向かう寸前の心持ちでしたから。この時、尋ねたヨシュアはですね、どんな答えを期待していたか。まあ、当然ながらですね、私はあなたの味方ですよと言って、欲しかったと思います。しかしこの軍の将はこう答えるんですね。いや、 どちらでもない、私は主の軍の将として今来たのだと。これは、まあ、驚きの答えだったと思います。主の軍の将として来ていたのだったらなおさら当然ですね、ヨシュアの側に立ってあなたの味方だと言ってもおかしくないはずです。なぜならヨシュアは主のために、主の宮戸を踏んでですね、ここまでやってきたわけです。しかしどちらでもないというんです。私は主の軍の将としてここにいると、それだけ。皆さん、ここどう読まれるでしょうか。どちらでもない、私は主の軍の将だ、まあ、答えになっていないような答えでした。しかしここに大切なメッセージが汲み取れると思うんです。それは神が、主の軍の将が敵か味方かどちらかにつくのではない、そうではなくて、あなたが誰の側についているか、これが大切だということを意味しています。神様はここでご自分の立場を明確にされました。私は主の軍の将としてここにいる、あなたは私の側につくのか、あなたが私の側につくのは良いことだ。最も重要なことは、私たちが、神様が私たちの側についているかどうかではなくて、私たちが神の側にいるかどうか。私たちは ともすればですね、いつも自分を中心に考えて物事を考えるものです。自分を中心に、自分にとって敵なのか味方なのか。ヨシアもですね、いざ向かおうとするこの心構えの中でそのように尋ねたと思います。そして主の軍の将にあなたの味方だと言ってほしかった。当然神様に従ってきたわけですから、もちろん神様はそう言ってくれるはずです。しかしここでそれが一番重要なことではなく、私たちが神の側に立っているかどうかということが重要なのだ。私があなたの主だということ、神様はその立場をですね、いつも私たちの前に明らかにされようとします。私たちの将は主ご自身だからです。この主の軍の将である神様のために働くときに、私たちは敵か味方かではなく、その主の軍の将のもとに集められていくときに、私たちは一致することができるからです。そして第3番目は、ギアが入ったらニュートラルに戻ろう。ギアが入ったらニュートラルに戻ろう。ヨシアは神様からの答えを聞いて驚きました。敵でもない味方でもない、私は主の軍の将として今ここにいる。それを聞いてヨシアはですね、はっと気づかされたかもしれません。敵か味方か、まあ、なんと愚かなことを私は尋ねたんだろう。私がどちらの側にいるかということが重要なのではないか、まあ、そのように思ったかどうか書いてないですが、続けてですね、ヨシアはそこで顔を伏して、伏し拝んで、もう一つの質問をここでするんです。14節。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。最初の質問は、 あなたは私の敵ですか味方ですかという問いでした。そして二つ目はですね、あなたは今私にどんなことを語ってくれるのですか、告げられるのですかという問いでした。まあ、最初の質問の答えにも驚きましたが、この2つ目の質問の質問にも、まあ、驚いたはずです。ヨシアの尋ねた問い、そして返ってきた答えはこうでした。15節、すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。主よ、あなたは私に今何を告げてくださるのですか。そう尋ねたヨシュアのうちにはこのように答えてくれるだろうという期待があったと思います。その期待とは全く外れた何かこう答えにならない答えが再び返ってきたんですね。ヨシュアが期待していただろう答えは、この戦いは主の戦いだから絶対に勝利できるから大丈夫だ、私についてこい、まあ、そのような語りかけか、あるいはですね、私はこれからこのような戦略を立てている、あなたはこの計画にのっとって民に早速準備を進めさせなさいとか、まあ、この手法ですね、そのようなことを告げてくれるのか、あなたは今私にどんなことを語ってくれるのですかと質問したんです。しかし神様の答えは全く会話の流れにふさわしくない返答でした。これから戦いが始まろうとしているこの時に、普通だったらですね、勇ましくこの上着を着て武具を持ってと命じても良いはずですが、しかしそうではなかった。言われたのは、あなたの靴を脱ぎなさいでした。靴を脱ぐというのは権利を譲渡するという当時のこの契約の方法であったそうです。習慣、靴を脱いで渡すというのは自分のこの権利をですね、譲渡する。あなたの靴を脱ぎなさい、ここは聖なるところだ、知れ、主こそ神だ、その神がここにいる、静まって今その方の前に伏しなさい、仰ぎなさい、礼拝を捧げなさい、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところであるという答えでした。同じ言葉が出エジプト記3章5節にも出てきます。あのモーセがですね、80歳の時ミディアンで羊飼いをしていた時、この遠くで芝が燃えているのが見えたんです。近寄っていくと先ほどと同じ言葉が聞こえてきた。神様が40歳までエジプトの王として育ったモーセにですね、80になってからもう一度あのエジプトへ戻ってパロの王のもとへ使わして、このエジプトで奴隷として苦役を強いられているイスラエルの民をですね、このエジプトから連れ出して約束の地へ連れていく、まあ、リーダーとしてモーセを召した時に語られた言葉でした、まあ、これはすごいことです。普通だったらこれから戦いが始まろうとしているのに、じっとして、始まろうとしているのにじっとしている場合ではないと思うような状況の中でですね、戦いの勝利を得るためにその準備にこの入念に取り掛からなければならないような状況に際して、あなたの靴を脱げと、静まって主であることを知れと、まあ、動こうとするこの動力をストップさせられるような、そのような投げかけでした。神様と共にある人というのはこのような時にこそ主の前にとどまる、 ものであるだろうと。そして神様はいつもそのことを常々私たちに語っておられます。詩編の23編5節の中で、こういう言葉があります。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。敵の前でですね、宴会を催してくれるっていうんです。ありえない話です。祝宴を、敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくれる。私の杯は溢れている。いざ向かおう、そこで主の前にとどまる、静止する。まあ、神学校の夜10時から消灯の10時半の30分は、まあ、静止の時間と呼ばれていました。自分の部屋に帰ってですね、おしゃべりをしないで静かに神様の御言葉を開いて、聖書を開いて祈る時間でした。まあ、私たちはこのとどまって主が神様であるということを知らなければならない。自分がですね、何か動き続けていると、何かこう稼働し続けていると、主が神であるということをどこか忘れてしまうことがあるからです。ことをなされるのは神ご自身。神様にとってその時というのは早すぎたり、あるいは遅すぎることがありません。そして急ぐこともありません。主が共におられるかどうかということが重要なのです。まあ、私自身もですね、そのことを本当に深く思い巡らしているものの一人です。今年の2月の総会からですね、主任牧師の交代となり、働きが始まって、この4月の任職式を終えた後ぐらいからですね、今度数ヶ月、思っていた以上に多くのことがありました。まあ、代表役員のこの交代のいろいろな手続き、そして毎月のようにですね、連続して、ご葬儀があって、愛する家族、愛する方々を天に送りました。そして6月にはこの枝教会のことについての臨時総会、多くのことを考えさせられ、多く祈らされました。それは今も続いていますが、それに向けてのこのさまざまな準備や会議に時間をとても要しました。まあ、結婚式もあったり、まあ、個人的なところではですね、急な引っ越しがありました。私は今引っ越したんですけれども、同じ建物の中にいますが、部屋が変わったんですが、引っ越しがですね、それに重なって、これもまた大変でした。時間がなかなか取れずにですね、荷物整理も十分にできない状態での引っ越しでした。まあ、教会の方が何人もですね、お手伝いに来てくださって、本当によくしてくださってですね、無事に全部荷物を運ぶことができました。まあ、引っ越しが無事に完了して、まだ新しい家の、片付けは手つかずのままのところもあってですね、まあ、早く何とかしたいと、まあ、思いながら過ごしているんですけれども、まあ、一気にいろんなことがやってきてですね、この頭の奥がこうしびれてくるような日がこう続いたんですね。とにかく、まあ、体が資本だと思って、この食べ物、睡眠、健康管理には今まで以上に気を配っています。まあ、本当にこの支えられているな、祈りによって支えられているなということを実感しています。まあ、そんな状況の中ですが、この研修で学ぶという機会もいただいてですね、その中でもいろんなことを思い巡らして、この託されている主から委ねられた働きがどのようなものであるのか、そのいろんなことを考え、祈りながらこの数ヶ月を過ごしてきました。そしてこれからのことを展望しながらですね、主が私たちの教会にどのようなことを成してくれるんだろうか、 そのことを展望しながら、そして実際のこの足元を見ながらです。数ヶ月過ごしていました。その中でですね、この聖霊の促しというんでしょうか。その一つの促しがずっと巡っています。それは私にとどまりなさいということです。主なる神様のこの促しをそのように受け取っています、まあ、先日ですね、祈り会でもヨハネの福音書15章を開いてその御言葉を分かち合いました。あの15章には有名なブドウの木と枝の例えが書いています。私はブドウの木、あなた方は枝ですとイエス様は私たちに向かって語られました。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。たとえいろんなことに着手し、いろんなことに取り組んでもですね、その木から枝が離れているならば、それは実を結ぶことはないと。あなた方は私にとどまりなさい。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているときに、この生ける命がですね、脈々と流れていって、あなた方は豊かな実を結ぶのだと。なんだかずっとこうギアが入っているような、入りっぱなし、走りっぱなしのような状況でありました。ギアが入ったままの状態の日が続いている。まあ皆さんもそう感じられる時があるかもしれませんが、そう感じる時はですね、ニュートラルに戻るということが大事です。まあ車を運転される方はこのミッションの車の作りの中でですね、このローギアからニュートラルに見て、セカンド、ニュートラルに戻って、サード、ニュートラルに戻って、このトップという運転を、まあ、最近は AT 車が多いので、なかなかそれを実感することはないですが、ギアというのはこの動力伝導装置です。ニュートラルというのは、この動力伝導装置は届かない、影響がない、その動力から切り離された状態です。このギアが入りっぱなし、動力が伝導し続けっぱなしでは傷んでしまう。私たちの信仰生活もそうです。ニュートラル、この動力の装置が、伝導装置が動力から切り離された状態、まあ、そこでギアチェンジも行われていくんですが、まさに先ほどの御言葉の中にあるように、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結ぶ。ニュートラル、それは自分の権利を脇に置いて、主の前で靴を脱いで、自分の手の中にある一切のものを主の前に置いて、ただただ心から神様を仰ぎ見る、交わる、静まる、祈りを捧げ交わる、礼拝を捧げる、まあ、そのような場でもあります。ギアが入ったまま、自分が稼働したままではニュートラルにはなれません。自分の手の中のあるするべきこといっぱいにしてですね、同時に私たちは心を注ぎ出して主の御前に静まるということができません。一旦置かなければ、たとえそれが神様の働きにおいてでも関わることであってもです。皆さんは今どんなこの動力を持っておられるでしょうか。自分から発動してですね、この動力をですね、稼働させているでしょうか。仕事で重要な役割を任されて今頑張っている、あるいはですね、家事の家のことで、家族のことで奮闘している、あるいは将来に向けて何かを準備している、 どんなギアが、どんな動力が皆さんの生活の中にあるでしょうか。まあ、先週月から木までの4日間、教会成長研修の第2回目に行かせていただきました。そこでですね、この先月6月に宮城県で行われた教会増殖フェスタというものが宮城県で行われたんですが、その証を聞きました。まあ、研修にはですね、宮城あるいは熊本といって、この被災地の教会の牧師先生が何人か来られています。この震災から6年が経ってですね、宮城県では、まあ、宮城県では主に津波の被害です。町の半分が津波で、亡くなったというような場所も数々あります。この宮城県ではですね、宮城宣教ネットワークという働きが今進んでいます。これはですね、地域のいくつかの教会、またクリスチャンたちが協力し合って、地域のネットワークの中で教会を生み出していくという働きです。開拓していくという働きです。この震災支援から生まれたネットワークですが、この働きを通してですね、今いくつもの教会が宮城県で、生み出されているんです。その中の一つは沿岸部にある漁師町だそうです。まあ、この漁師町でこの集会が持たれ、その話をしてくれたんですが、この宮城県のこの漁師町、まあ、漁師町は全てそうなのか分かりませんが、今まではこのアンタッチャブル、誰もその漁師の人たちの中には入っていけない、その漁師の方々が住んでおられるその生活の領域には教会もクリスチャンも誰も入っていくことが今までできなかったそうです。何十代にもわたって漁師の息子は漁師、漁師の息子は漁師、何十代にもわたってですね、何世代もこの家系が、漁師の家系が続いて、その壁は厚くてですね、入り込む隙がなかったけれど、この震災後ですね、今そこから救われてくるクリスチャン、救われてきている、またクリスチャンとなっている人が、まあ、いるというんです。それはあの震災の時、大打撃を受けたあの沿岸部にですね、多くのクリスチャンがただ黙って一生懸命何でも誠実に支援し続けた、助け続けてくれた、一時ではなくずっとそのような姿勢が変わらなかった、そのことを通して未だにこの6月に行われた集会でもですね、キリストさんは素晴らしいという言葉が何度も出てくるそうです。クリスチャンとは言わないそうです。キリストさんと呼ぶそうですが、キリストさんは素晴らしいと、よくやってくれた、自分たちを助けてくれたと、その信頼を得て、この漁師町、漁師の人たち、絶対に入ることができなかったこの人たちの中からですね、今ポツポツとイエス様を信じて救われる人が起こされていると。信頼を得たゆえ、そして人々の在り方が時が経っても変わらなかった、その姿が人々の心を、漁師の方々の心を捉えてですね、変わらず支えてくれたのはキリストさんだったと。まあ、そこで行われた集会で漁師さんが話してくれたことで、とても興味深く教えられたことがあったと分かっちゃってくれたんです。それは漁師の方々がこの漁師に沖へ出た時、海がしけてですね、船がさらに沖へ持っていかれそうになる時ですね、その時にこの必ずすること、それはギアをニュートラルに戻すということだそうです。そして荒波に身を任す、そうすると波の自然な動きで必ず船は 沖へ押し戻されてくるというんです。これをですね、しけてですね、どんどん船が沖へ持っていかれそうになって、慌ててギアを入れて自力で戻ろうと自らこの動力を起こしていくとですね、無理に動こうとするとその力が波の力とぶつかって船は沈んでしまうというんですね。まあ、これを聞いたクリスチャンたちは、周りにいたクリスチャンたちは感動したそうです。でその話をしてくれたんですが、私たち牧師たち10名ほどおったんですが、へーという深いうなずきの中で、みんな本当にうなずいていました。ギアをニュートラルに入れて身を任す、それが助かる、方法だというんですね。決して動力を伝道させない、伝えない。荒波の中でも何もしないでニュートラルに入れたままですね、じっと耐えるというのは恐怖心を抑えながらの忍耐が求められると思います。私たちもさまざまな荒波に飲まれるような日常がありながらですね、むやみにこの動力を入れていく、そのような力みというんでしょうか、そうではなくて主の前に静まっていく、主が導こうとしているその導きを仰いでいく、そのことが本当に重要だなと教えられました。主の前で靴を脱ぐ、靴を脱ぐという行為は自分の権利を譲渡したという意味です。当時実際に自分が取得できる権利を別の人に譲渡する、手渡すときには靴を脱いで、履物を脱いで譲渡する相手に手渡したという習慣がありました。これルツ記にも出てきます。神様の前に自分自身を明け渡して、心からの礼拝を捧げる、今まさにですね、この一世一代の大勝負がかかっているような時であっても、そのような時であるからこそ、どんなに緊急で、あるいはどんなに重要なことが迫っていても、このニュートラルの場所に身を置き続けられるかどうかが重要です。このニュートラルの場所というのは私でなくキリストという告白が生まれる場所、イエス様の十字架の恵み、その中にとどまり続ける、その場所でもあります。イエス様が全部の私たちの行為をあがなってくださった、それを止まって権利を渡して、その聖なる場所に身を置くときに、私たちは私でなくキリストというそのところに目を向け、そこに身を委ねていくことができるものとされています。15節、主の軍の将がヨシアに、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである、そう告げられると、ヨシアはそのようにしたと。そこでヨシアはそのようにしたとあります。ヨシアはですね、なぜ今のタイミングでそのようなことをしなければならないのですかなどと神様と議論などしないで、すぐにそのようにしたと、すぐに言葉の中に従いました。私たちのこの前を進み行かれるお方、この旗印、旗頭は主の軍の長です。あなたは敵か味方かではなく、私たちはどちらの側に ついてその歩みを歩んでいるか、そのことをもう一度自分のうちに問いながら主の御前でしばらく祈りを捧げてまいりましょう。天のお父様、私たちはこの地上での歩みの中からいつも天を仰ぎ、その高みを仰ぎ、あなたからその天から私たちに与えられているその大いなる希望、またビジョン、それを見上げて歩むことをとどめることなく、転びながら失敗しながらもその歩みを高い方向に向けて歩み続けています。あなたはそのような私たちにいつも手を差し伸べ、知れ、主こそ神、私があなたの前を進みゆくと語り続けてくださっています。私たちはある時、自らが大きなことに取り組もうとするときに、あなたに向かっても敵か味方かと尋ねてしまうようなことがたびたびあります。主が私の側におられるのかおられないのか、それが重要なことではなく、私たちがあなたの側にいつも自分を置いているかどうか、それをあなたは私たちに問いかけています。主よ、私たちはいつもあなたの側に身を置き、あなたの御跡を踏んでついていきたいと願います。心の中がさまざまな、生活のいろいろなことで思いがいっぱいになり、そこに計画をし、また実際の行動を起こし、多くのことに取り掛かっていくときでさえも、いつもあなたは私のもとにとどまりなさいと、とどまり続けながらそこで養いを受け、力を受け、そして私にとどまって良い実を結びなさいと語ってくださっています。いつも主につながる、ブドウの木につながる枝として、私たちの実りを豊かにしてくださるお方を仰ぎながら、私たちの目の前のさまざまな課題においても取り組んでいけますように導いてください。それぞれが負っている荷があります。またこの群れにおいてもあなたがお与えくださっている素晴らしいご計画があります。その一つ一つをもあなたから離れては何をすることもできません。あなたにとどまり続けながら、共に皆で主の側につく者として、実りを豊かにならしてくださる主を仰ぎながら一歩一歩歩んでいくことができるようにお導きください。今日から始まるキャンプも、あなたがその実りを豊かにならしてくださることを、あなたご自身の栄光を表してくださることを、集う者たち、幼い、その3年生から6年生までのお友達、またそこに集う大人一人一人、すべての者の上にあなたが豊かな臨在を持って語ってくださることを期待いたします。 あなたの栄光がどこにおいてもあなたの側に立つ者のうちに表されて行きますように。ギアを抜いてニュートラルに、イエス様の十字架の贖いとその御座から流れる恵み、そこにとどまって、忙しさの中にあってもあなたの身元で安息して、私たちは歩むことができるようにこの一週間も支えてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。